He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD5 題目現代病とその克服法がんについてパート2話金城マーク。
An interesting thing with dietary fat and breast cancer. The foods that you eat dramatically affect cancer rates.
そしてもうがんにかかるがんとですねこの食べ物というのは大いに関係していますけれども。
The more fat you eat,
食べ物の脂肪分がですね多ければ多いほど、
let's see. The more fat you eat, the more death per 100,000 from breast cancer.
この10万件のですね10万件のうちの、死亡率がですね、どんどん高くなっていくっていうんですね。
A lot of the Asian countries, Japan, Thailand,
日本とかタイとかアジアの諸国なんですけれども
very low fat in the, traditional diet.
一般的にこの食事に含まれている脂肪分はですね低いんです。
Canada, USA.
アメリカ、カナダお分かりでしょうか。右上ですね。
They eat a lot of fat in their diet.
彼らの食物食べ物にはもう脂肪分が非常に多いです。
And their cancer rates are much, much higher.
そして彼らのこのがんにかかる比率はですね大いに高まります。
Okay, what about meat?
肉食に関してはどうでしょうか。
colon cancer.
肉食がですね、肉がこの大腸がんの危険を高めるというんですけれども、
let's say someone that eats meat, beef, pork or lamb.Less than one time a month.
豚肉、牛肉、豚肉、あるいは羊の肉ですね。それを、
set that at zero.
1ヶ月に1回も、1回も食べてない、1回未満ですね。1回も食べてない人は、大腸がんになる、確率がゼロっていうんですね。
ゼロと設定する。
まあ、それをゼロと、まあ、基準値として設定します。
And then those who eat once a month to once a week.
そして、1ヶ月に1回から1週間に1回ぐらいの、頻度で、まあ、肉を食べる人は
That's not very much.
それも大した量ではないですよね。
One hamburger once a month.
1ヶ月に1回ハンバーガーを食べるとか
Just that.
それだけでも
will increase your colon cancer risk by 39%.
大腸がんにかかる率をですね、39% も高めてしまいます。
And most people, you know, eat meat once a day at least.
そしてほとんどの人は、まあ、1日に1回ぐらいは肉を口にしますよね。
Compared to those who eat very little meat, it's 149% more.
そしてこの肉をあまり食べない人と比べたら、149% も大腸がんにかかる率を高めてしまうんです。
A lot of research is showing that a high protein intake just turns on cancer.
そしてもう多くの研究によるとこの高タンパク質の摂取がですね、がんの危険を大いに高めるということが分かっています。
You may have heard about a book called the China Study.
China Study.
China Study.
China Study.
Colin Campbell. T. Colin Campbell.A very famous,
キャンベルという人が書いた China Study という本があるそうなんですけれども、彼はアメリカの研究者でして、
he's a professional, nutrition researcher.
特にこの栄養のですね専門家でした。栄養学の
in the beginning of his work back in the 60s、
そしてこの仕事を彼は60年代頃に研究を始めたんですけれども、
He worked for the American government.
米国政府に雇われてその研究をしました。
He was sent to the Philippines, I believe it was.
それからフィリピンの方に派遣されまして、
And his job was to help improve the nutrition of the people of the Philippines.
フィリピンでは人々のですね、フィリピンの人たちの、栄養をですね、まあ高めると言いますか、より高めるですね、手伝いをしてするという仕事をしていました。
And at that time, you know, he thought the American diet is the best in the world.
当時彼はフィリピンに行った当時ですね、彼はアメリカ人の食事が世界最高の良質のものだと考えていました。
Meat, cheese,
肉食、
milk.
チーズとか牛乳ですね。それが素晴らしい食物と考えていたわけです。
There he began to see some very interesting things.
ところがそこにフィリピンにいる間に、まあ、興味深いことを彼は、目撃したんですね。
One of the things he saw was that the children, young children, were coming down with liver cancer.
そしたら若い子供たちにですね、
肝臓がん
が見られるようになってきました。発見されました。
In America, liver cancer usually is much older people get liver cancer.
アメリカでは肝臓がんにかかる人っていうのは通常ですね、まあ、高齢の人たちなんですけれども。
So he started to investigate why are these young children coming down with liver cancer?
どうして幼い子供たちが、肝臓がんになってしまうのか、彼は研究を始めました。
What they found was that these young children were the more came from more wealthier families.
そして分かったことは、この肝臓がんにかかった子どもたちのほとんどがですね、まあ富裕層、お金持ちの子どもだったんです。
And after much study, they found that it was the peanut butter that they were eating.
そして彼らがですね、日頃口にしていたピーナッツバターが問題であるということが分かったんです。
The younger, the poorer people couldn't afford the American peanut butter.
このアメリカから輸入しているですね、ピーナッツバターを貧困層、貧しい人たちは手に入らないわけです。
I think the peanut butter might have been produced there in the Philippines.
まあ向こうで作られているピーナッツバターだったかもしれませんが。
But anyway, they found that the peanut butter they were eating contained a very potent carcinogen.
そしてそこで彼らが食べていたですね、ピーナッツバターに発がん性物質が多く含まれているということが発見されました。
It's called aflatoxin. Comes from mold, from moldy peanuts.
これはなんとかっていう物質ですけれども、カビの生えたですね、ピーナッツからピーナッツバターを作っていたということが分かったんです。
Just a little bit will cause liver cancer.
そういった発がん性物質がですね、少し含まれているものを口にしただけでもですね、肝臓がんになってしまったんです、子供たちが。
It's one of the most potent carcinogens still at this time.
まあ今日もその物質、そのピーナッツバターに含まれた物質がですね、主要な発がん性物質として挙げられます。
But anyway, they started experimenting with this aflatoxin, this very
この発がん性物質、危険な発がん性物質のですね、まあ、様々な研究がなされました。
And when they did these mouse studies, they found that
ネズミを使っていろんな実験をしたんですけれども、
even when they fed these, when they fed these mice aflatoxin,
アフロトクシンというこの物質を、まあ、ネズミに与えるわけですけれども、
if they had by varying how much protein these mice get in their food,They could turn on cancer or turn off cancer.
そしてそれとは別にですね、ネズミ、その物質と以外にネズミにどれだけの量のタンパク質を与えるかによってですね、がんになる比率がですね、大いに左右されました。
Even if you fed them this deadly aflatoxin,
このアフロトクシンという物質を与えても、
if they had very low protein intake,
このタンパク質の摂取量が低ければ、
no cancer.
がんにはかからないんです。
If they had just same mice, feed them more protein, same poisonous aflatoxin, everyone
同じ毒性のものアフロトクセンというものを与えて、タンパク質の摂取量ですね、増やすとがんにかかってしまいました。
But the good thing is that they found that vegetable protein acts very differently from meat protein.
しかし分かったことは。肉から取られる肉のですね、タンパク質と野菜のタンパク質というのは大いに違う作用があるというのが分かったんです。
Vegetable protein does not have that same effect.
そして野菜 から取るタンパク質というのはですね、この作用が大いに異なっていました。
And so this, Dr. Colin Campbell, who wrote the China Study.
この China Study という本を書いたコロン・キャンベル、コリン・キャンベルという人は、
Completely changed his philosophy.
彼の自分の考えをですね、もう180度変えてしまいました。
And he now advocates a totally vegetarian diet as the best diet.
今ではもう彼は純菜食がですね、最善の食事だと、声を大にして言っています。
He's not an Adventist.
アドベン、セブンスデーではないんですけれども、
But he's a very well known in the vegetarian circles.
この、まあ、菜食をしている人たちの間ですね、本当に有名な人です。
He's even helped like football teams become vegetarian, and he said, you know, even football teams, these huge men who need lots of strength, they do just fine. Their health becomes better. They perform better.On a totally vegetarian diet.
彼はあるフットボールのです、ね、チームと一緒に働いて彼らにです、ね、菜食を勧めてこの菜食をさせた結果です、ね、このもう筋肉もりもりのスポーツ選手でさえです、ね、あの肉よりも菜食させた方が大いにこの、成績が上がっていったということをです、ね、証明しました。
Let's look at something else now. Coffee and bladder cancer.
次にコーヒーと膀胱がんの因果関係を見ていきましょう。
Compared with people who don't drink coffee,
コーヒーを飲まない人と
with people who drink two cups or more a day,
2杯以上のコーヒーを1日に飲む人を比べてみました。
Bladder cancer goes up two times.
するとコーヒーを2杯1日に2杯飲む人のですね、あの膀胱がんにかかる比率がですね、割合が2倍も高くなりました。
This is for men.
これはまあ男性に関する統計なんですけれども、
it's not as much for women.
まあ女性はもうちょっとそこまでですね、あの比率は高くならないんです。
Something in the coffee, you know, that we drink, when it gets stored in the urine, and men tend to hold their urine longer.
And, 男性の方が女性よりもですね、このコーヒーからカフェイン、何らかのコーヒーからですね、何らかの物質を摂取して、その物質をですね、尿の中により長い時間とどめる傾向があるのそうなんですね。女性よりも男性の方が。
And so that's why even moderate coffee consumption, you double your risk for bladder cancer.
ですから、まあ1日に2杯というコーヒーは大した量ではないんですけども、少量のコーヒーであっても。癌にかかる膀胱がんにかかる比率は2倍になるということ。
Even chocolate has the same this, theobromine. It's like caffeine and has some of the same effects.
チョコレートにはテオブロミンという、物質が含まれていまして、同様の、まあ、作用があるんですね。
And that can increase your cancer risk also.
この、まあ、チョコレートもですね、食べると。がんになる確率がですね、大いに高まります。
Let's take a look a little bit more about nutrition.
栄養についてしばらく考えてみましょう。
You probably heard a lot about vitamin A. Vitamin A is good for preventing cancer.
ビタミン A ががんの予防にですね、効果があるということを皆さんもお聞きになったことがあると思います。
Many studies have linked low vitamin A with higher risk for lung cancer.
ビタミン A の摂取量が足りないと肺がんになる確率が高まるという研究がですね、いくつかあります。
But vitamin A as a supplement, can be dangerous.
しかし、このサプリメントという形でビタミン A をですね、摂取するのはかえって危険な場合があるんです。
If you take too much, especially young women, it's teratogen. If you're pregnant and if you take too much vitamin A,
特に若い女性がですね、サプリメントという形でビタミン A をですね、取りすぎると、
and if you're pregnant, you can have a deformed child.
妊娠したらですね、奇形児が生まれる確率が高まってしまいます。
So with vitamin A, you have to be careful.
ですからビタミン A の摂取に関してはですね、注意深くある必要があります。
But you can't overdose on vitamin A from food.
ただし、自然の食物からビタミン A を摂取することに関しては取りすぎということはないんです。
Because in food you have a It's called a precursor to vitamin A called beta carotene.
Precursor.
It's before vitamin A.
Okay.
One step before.
なんていうんですかね。あの食物からビタミンを取るとその前のベータカロチンという物質で取り入れるみたいなんですけれども。
And then the beta carotene then gets converted in the body.
そして体内で、あのそのベータカロチンがビタミン A に変えられるそうなんです。
If you have enough vitamin A, the beta carotene gets flushed out. No problem.
ですから体内にビタミン A が十分ある人は、そのベータカロチンを摂取してもですね、それをそのまま流してしまいます。
Okay. So always the best way to get your nutrients is from whole foods.
いつでももう自然食から栄養を取るということが最善の方法なんです。
Because the other thing is that if you take too much of one vitamin, one mineral or something, if you do a lot of it, you affect the absorption of the other vitamins, other minerals.
その一つのですね、ビタミンとか一つのミネラルをですね、だけにこだわってそれを取りすぎると、他のビタミンやミネラルとのですね、バランスを失って、かえって危険となる場合があるんです。
This chart kind of shows you the interaction between different vitamins.
これはいろんなビタミン、ミネラルのですね、まあ、相互関係を表している表なんですけれども、
vitamin A、
ビタミン A 上、一番上ですね、
affect vitamin E。
ビタミン A は、ビタミン E に作用しています。
And vitamin C。
それからビタミン C にも。
And all of these things, you know, interact with each other.
お互いですね、何らかの相互作用があるわけですね。
If you do too much of one,
一つの栄養ばっかり取りすぎると
you might affect the balance of the other things.
他のビタミンのですね、との均衡をかえって悪くしてしまうことがあるんです。
So it can become very difficult to maintain a good balance.
そしてこのバランスを保つということがですね、困難になる場合があります。
But the way God put these things into the foods,
ところが神様はですね、これらの自然の食べ物に適当のですね、栄養素を入れてくださいました。
Always a good balance.
そして常にこのバランスというのは最高のものなんです。
It's only when humans start tinkering and trying to do something.
ところが人間がそれをいじくってですね、なんか良かれと思ってでしょうか。あれこれやりすぎると、
we run into many problems.
かえって問題を引き起こすということになるわけです。
Yes, there are times when maybe you have a certain illness or something and you need more of something. Maybe there are times you need to do more vitamin C.
確かに何らかの特殊な病気とかですね、問題の場合に特殊な栄養がですね、一定量、それだけ必要という場合もあるかもしれません。
But usually, I don't recommend taking supplements.
しかし通常は、通常の場合はですね、ビタミンの、サプリメントという形で摂取するというのはお勧めできないんです。
But vitamin C is one that many people use.
そして多くの人はビタミン C をよく取りますけれども、
it is a powerful antioxidant.
これは強力なですね、抗酸化物質であります。
And the interesting thing about vitamin C is that it seems like it protects the sperm of the male.And it may be linked to childhood cancers that passed on from the father.
そしてこのビタミン C はですね、興味深いことにこの男性の精子に含まれている何らかのこの子供に遺伝させるですね、まあ子供が癌にかかりやすくなるとかかかりにくくなるとかですね、そういったこの、精子に何らかの作用があるみたいなんです。
Probably we need more vitamin C than most of us get.
そしてほとんどの人がですね、今現在取って摂取しているビタミン C よりも多くのビタミン C を、量的に摂取すべきだと思います。
If you have cancer, if you're battling cancer, if you want to prevent cancer, vitamin C is one that you want to have plenty of.
癌と戦っている人、癌を患っている人、癌になりたくない人はですね、もっと積極的に多めにですね、ビタミン C を取り入れる必要があります。
I heard of one doctor here in Japan. I think he's an advanced doctor, but
日本であるお医者さんが言ったことを聞いたことがあるんですけれども、
but he does intravenous IV, high dose of vitamin C.
彼はその患者さんにですね、なんだ、点滴という形でビタミン C を取らせる方法を取っています。
And I don't know, that may be good.
まあ効果があるかもしれません。
But again, I would recommend getting your nutrients from the foods.
ただし私はあくまでですね、その自然食品からこのビタミン C を摂取するという方法をお勧めいたします。
Here's a chart of some of the high content of vitamin C foods.
ここにビタミン C を多く含むですね、食品を挙げさせてもらいました。
And you'd be surprised what's the highest one.
一番多くビタミン C を含んでいる食品なんだと思いますか？これ驚きですよ。
Red bell peppers.
赤ピーマンだそうです。
141 milligrams.
140 milligrams.
Of course, this is raw.
生の場合ですよ、ただし。
Vitamin C is heat sensitive, so you don't want to heat the bell peppers.
熱に弱い物質ですので、できるだけ生で取るということが重要です。
And of course, orange juice, you would expect that.
オレンジジュース、皆さんは予想できたでしょうね。
That's number two.
これ2番目に位置しています。
But here's another one, Brussels sprouts.
これはですね、芽キャベツなんですけれども、3番目に来ていますね。
98. Who would have imagined Brussels sprouts high in vitamin C?
芽キャベツにですね、ビタミン C が多く含まれているっていうのを誰が想像したでしょうか。
And the other ones you would kind of guess are grapefruit, strawberries,
次にグレープフルーツとかですね、いちごとか、キウイ、オレンジ、みかんですね。
Fresh oranges here.With 70,
生オレンジは、70ミリグラム。
オレンジジュース、fresh orange juice。
オレンジジュースにすると、
1カ
ップで、コップ1杯で124ミリグラム。
So that's, you know, orange juice is much more concentrated.
なぜなら、ジュースにするとこれもっと濃縮されてますからね。
Okay, let's take a look at another vitamin, vitamin E.
次にビタミン E について見ていきましょう。
This one's a powerful antioxidant also.
これも強力な抗酸化性物質であります。
And this one, it blocks the carcinogens called nitrosamines, nitrosamides. These are a lot of preserved meats, meats that are preserved, use these chemicals. And vitamin E can prevent cancer from these chemicals.
肉をですね、食肉を保存するために使う添加物っていうのがあってですね、それに含まれているなんとかっていう化学物質が、はっきり発音できないですけど、ニトロサミンっていうんですかね、ニトロサミン、そういう物質が発がん性がありまして、それらの発がん性の物質をですね、抑える効果があるそうです、ビタミン E は。
And this one's a very interesting experiment I did with rabbits.
ここに、まあ、ネズミを対象とした興味深い実験がなされまして、
Rabbits.
あ、ごめんなさい、ウサギですね。
They're both, let's see, they're both fed a regular, you know, rabbit food, whatever that is.
2つのグループに分けて、両方ともですね、まあ、ウサギの食べ物、通常、どういうウサギフードっていうのをあげてですね。
This one, this group got extra vitamin C, vitamin E.
そして一方には余分にですね、ビタミン E、
C and E、
ビタミン C とビタミン E を与えました。
And then they expose both of these groups of rabbits to ultraviolet rays like the sun. Ultraviolet rays.
それから2つのグループのウサギにですね、紫外線を当てました。
For 24 weeks.
24週間。
The ones with the regular diet.
そして通常のウサギ食をしているウサギは
24% of them, about one-fourth of the rabbits got skin cancer.
そのウサギの 24%、 一つのグループのですね、通常のウサギ食をしているウサギたちの 24%、 4分の1の割合でですね、スキンキャンサー、皮膚がんにかかったそうです。
But the rabbits that were fed extra vitamin C, vitamin E, zero. None of them got skin cancer.
ところが余分にですね、ビタミン C とビタミン E を与えられていたウサギのグループは一匹も皮膚がんにならなかったそうなんです。
A very strong protective effect.
このがんを予防するですね、強烈な効果があるということが分かりました。
Okay, so here's a top 10 list of antioxidants. Vitamin C, vitamin E, many other antioxidants.
ビタミン C とかビタミン E とか、この様々な、様々なあの抗酸化性物質を含んでいる食品をここに挙げました。
Okay, for the fruits, the
左側が果物、右側が野菜ですけれども、
strawberries, the best
fruit. 果物のナンバーワン、一番はですね、いちご。
Plums,
2番が梅ですかね。そして3番がオレンジ。
Red grapes,
赤いブドウ。
キウイ。Fruit, grapefruit,
そしてグレープフルーツですね。
White grapes,
そして白いブドウ。
Bananas,
バナナ。
Apples,
リンゴ。
And tomatoes.
トマト。
The vegetables, number one,
そして野菜ではですね、1番が
superfood, garlic.
ニンニクがトップです。
And then, kale.
2番がケールという野菜ご存知でしょうか。
Spinach.
3番が、ほうれん草。
Brussels sprouts again.
そして4番がメキャベツ。
Alfalfa sprouts.
5番がアルファルファのもやしですね。
Broccoli.
そして6番がブロッコリー。
Beets.
7番がビーツ。ビーツっていうんですか。
And, red bell pepper.
そして8番が赤ピーマン。
9
番が玉ねぎ、10番がトウモロコシ。
If anybody wants this list, we can print it out later if you want to.
これらの食品のですね、リスト、欲しい方は後でプリント差し上げますので、申し出てください。
Besides the antioxidants,
そしてこの、抗酸化性の効果以外にですね、
natural foods contain many phytochemicals.Food chemicals that fight cancer.
そしてさらにその自然食品の中には、がんと戦うなんか化学物質が植物性の化学物質が含まれているそうなんですね。
One of the most famous group of foods is the cabbage family.
そして最も多くそういったものをですね、がんと戦ってくれる化学物質を含んでいる野菜とかですね、野菜はよく知られているのが、キャベツの仲間なんです。
Phytochemicals, all the different chemicals they found in food that fight cancer.
そしてこれらのさまざまながんと戦ってくれるですね、植物に含まれている化学物質のリストを挙げられたものなんですけれども、
broccoli is one that has they've done a lot of research on broccoli.
ブロッコリーについていろんな研究がなされまして。
And they found that broccoli sprouts are actually the best for fighting cancer.
そして分かったのはブロッコリーのもやし、聞いたことないですね。それが癌に最高の効果があるということが分かりました。
A lot more of the you probably heard that broccoli is good for cancer.
まあブロッコリーが癌に有効だということはお聞きになったことがあるかもしれませんが。
But the sprouts have much higher concentration of the chemicals.
さらにそのブロッコリーのもやしがですね、発芽させたものですね、それがさらに高い効果があるというわけです。
One medical school, actually the research department patented some seeds of broccoli sprout seeds and said this is the best broccoli seed to prevent cancer. They patented the broccoli seed.
Okay. ある医学校はですね、医学校ではなんかいろんな品種改良してこのブロッコリーの種特許を取ったということですかね。
そう
特許を取って、これが一番がんに効くブロッコリーの種だということで売り出したそうです。
Okay, one more thing about colon cancer and meal frequency. How often you eat can affect your rates for colon cancer.
次に大腸がんと食事の頻度、何回食事をするかということの関係を、の示した統計なんですが、
we'll set two meals or less as the starting point. One.
一日に2食以下をの食事をとっている人たちを何？
一として設定して。
そう、一とこの基準値を定めて。
For people who eat three meals.
そしてそれに基づいてこの三食一日に三食とっている人は。
A little bit higher rates of colon and rectal cancer.
直腸がん、大腸がんにかかる比率がですね、 1.7倍、あるいは 1.4 倍に高くなりました。
If you eat four or more meals a day,
そして1日に4食以上食べている人は
almost twice as likely.
1.9 っていうですから、ほとんどもう2倍にですね、大腸がん、直腸がんになる危険が高まったと言えるわけです。もし間食をする習慣がついている人は、
That counts as like four or more meals a day.
これがですね、4食以上してるっていう部類に見なされるわけです。
We're out of time, but this is important, so let me keep going.
時間来てしまいましたけども、重要なところですので、
Is it okay?
大丈夫ですか？もうちょっと続けさせてもらいます。
This is about sunlight and cancer.
次に日光とがんの関係をについてお話します。
Many people are afraid that, of skin cancer.
多くの人は日光に当たったらですね、皮膚がんになるんじゃないかと恐れているわけですけれども、
ある時
日本からですね、アメリカに住んでいる私たちのところに、来られた友人がいまして、
But he was very afraid of the sun.
彼はもう日光をすごい恐れる人で、
And even though he was a guy, you know, he would...
男なのに、木の陰に隠れて次の木の陰にまた走っていってですね、で木から木へと渡り歩くわけです。ただ単に皮膚日光に当たりたくないがために、日光を恐れる必要はないんです。
Dr. Andrew, vitamin D is getting a lot of research in America.
アメリカでビタミン D の研究がですね、多くなされていまして、
and they're finding that low vitamin D is like an epidemic in America right now.
分かったことは、このビタミン D がもう足りないという状態がですね、もうアメリカ国民の間で蔓延してきています。
One recent study, they combined many different studies of vitamin D.
ビタミン D に関するいろんな研究をですね、まとめたわけですけれども、その結果分かったのは、このアメリカに住んでいる人たちのですね、ビタミン D 摂取をですね、高めることができたら、
we could prevent half of the breast cancer in America.
アメリカでの乳がんのかかる率をですね、半分に減らすことができるという結論に達しました。
And two-thirds of the colorectal cancer.
そして、ビタミン D を高めたら、直腸がん、大腸がんにかかる割合をですね、3分の2に低くすることができるという結論。
3分の2を防ぐ。
Okay. 3分の2防ぐことができると。3分の2に低くするんじゃなくて、3分の2を防ぐことができる。そっちの方がいいですね。失礼しました。
One of the researchers said, if you raise your vitamin D level, you can...Pretty much eradicate breast cancer.
そしてある研究者によると、ビタミン D を十分取ることができたら、もうがんをですね、根絶することができるとさえ言っているんです。
Breast cancer.
乳がんを。
So, there's a lot of excitement in the research community about vitamin D right now.
ですからもう最近ではですね、このビタミン D の研究が盛んになされていて、なんて言いますか。それがそういう熱がですね、研究熱が高まってきています。
It is true that the more sun you get, the higher your risk for skin cancer.
確かに日光に当たれば当たるほど、皮膚がんにかかる危険は高まるというのも事実であります。
But if you don't get enough vitamin D, your risks for internal cancers.
ところが日光に当たることによって得られるビタミン D がですね、足りないと体内のがんにですね、かかる率が危険が高まってしまうんです。乳がん、大腸がん、卵巣がん、膀胱がん、子宮がん、胃がん、前立腺がん、そういったがんの危険がですね、ビタミン D が足りないと高くなってしまうんです。
So, and then there are things you can do to help prevent skin cancer.
ですからビタミン D を得ようとしながらですね、なおかつ皮膚がんにかかるですね、のを防ぐ方法もあるわけです。
Like we saw with the rabbits, vitamin C, vitamin E, antioxidants.
ウサギの実験で見られたように、あの抗酸化性物質であるビタミン E とビタミン C を、余分に取るということが大事です。
If you have a good nutritional status, very low risk for skin cancer.
そして皆さんの摂取する栄養がですね、非常に健全なものであるならば、皮膚がんにかかる危険は、低くすることができるんです。
Of course, just a little bit about exercise.
そして運動も大事になってきますね。
Prostate cancer, one experiment. People who had prostate cancer.
この前立腺がんを患っている人たちになされた実験なんですけれども。
The group had, that had high exercise, lots of exercise, only had.
あるグループにの人たちにたくさん運動をさせました。
They only had one third.As much prostate cancer as the group that did no exercise.
Okay. たくさん運動量のですね、多い人たちは、運動しない人たちよりも、前立腺がんにかかる危険はですね、3分の1だったそうです。
Okay. So very important that you exercise.
ですから運動することは非常に大切なんですね。
Okay. Wow. Herbal remedies. There are a lot of herbal remedies that you can use for cancer.
そしてがん治療に使うことのできる薬草さまざまありまして、
we don't have time to go over them today.
全部お話しする時間はないんですが、
but just very simply, two very simple ones.
単純な薬草2つ紹介しましょう。
Burdock root.
これがごぼうの根っていうんですけど、それでいいのかな？ごぼうですね。
In America, we use this as an herb.
アメリカでごぼうはですね、薬草として用いられます。
We buy this at the, you know, supplement herbal store.
この多くの人がですね、自然、なんて言いますか、お薬屋さんでですね、薬草として求めます、サプリメントとして。
But thankfully in Japan,
しかし日本では、
we eat it as a food.
食物として食べますよね。
That's wonderful.
これも最高です。
I read a story about one lady in America who,
アメリカである女性のお話を読んだことがあるんですけれども、
she got lumps on her breast.
この胸のあたりにですね、彼女はしこりを発見しました。
And the only thing she used was burdock.
そのしこりを発見したときに、ね、彼女が使ったのは、ごぼうだけだったんです。
Burdock tea.
ごぼうのお茶を飲みました。
And after doing that, her lumps went away.
そしてそれを続けていくうちにこのしこりはなくなったそうです。
She stopped drinking the tea.
そしてこのお茶を飲むのをやめたんですけれども、
After a few years, lumps came back again.
数年後にこのしこりが戻ってきました。
She drank burdock tea again.
再びこのお茶を毎日飲みました。
Went away, all the lumps went away again.
そしたらしこりが全部なくなってしまいました。
She kept drinking the tea this time.
もうなくなったからといって彼女は今度はもうやめませんでした。ひたすら飲み続けているそうです。
So, burdock root seems to be, quite effective.
このごぼうというのは有効なんですね、がんの治療に。
Another one that we use quite often is red clover.
次に紹介したいのがレッドクローバーなんですけれども、
It's a blood purifier.
これは血をですね、浄化する作用があります。
And, it's very gentle herb.
非常に、まあ、やんわりと効く薬草であります。
Very safe.
安全なんですね、だから。
So both of these, you know, burdock and red clover are very safe to use.
ごぼうもレッドクローバーも安全な薬草であります。
Okay. But there are many, many other herbs that you can use, stronger herbs.
他にも、まあ、なんて言いますか、強烈な薬草に至るまでですね、たくさん種類があるんですけれども。
And, you know, every doctor has his own special formula that he uses for cancer.
そして、まあ、自然療法医でもですね、間でも、それぞれこのがんに処方するですね、この薬草種類さまざまありまして、
But, you know, people react differently to different, substances.
また個人差もあってですね、その一つの種類の薬草にですね、まあ、反応とかも違ってくるわけです。
So you need to experiment on
ですからいろいろやってみる必要があるんですね。試行錯誤といいますか。
And see what works for you.
そして一番自分に何が効くかということを自分で見出していかなくてはいけません。
We won't talk about this too much, but cosmetics, a lot of the,
あまりお話は しませんけれども、まあ、化粧について少しだけ。
There are many, many thousands of chemicals in cosmetics.
お化粧品の中にはですね、もう あの発がん性物質となるあの様々な化学物質が含まれているんです。
Oh, I forgot to tell you about the, in vitamin D also.
ビタミン D でちょっと申し上げた忘れたことがあるんですけども、
vitamin D is formed on the, on top of your skin.
ビタミン D というのはあの皮膚の上でですね formed, 形成されます。
Sunlight on your skin,
日光に当たりますと、ここで皮膚の上でビタミン D が形成されます。
And it takes about 24-48 hours for that to get absorbed into the bloodstream.
そしてこの、皮膚の上で形成されたビタミン D が血液の中に取り入れられるまでに24時間から48時間かかるんです。
If you use harsh soaps every day to shower every day,
harsh,
strong soaps. Okay.
なんか強烈なですね、種類の石鹸を毎日お風呂の時に使うと、
you're washing off all the vitamin D that you made when you were outside.
せっかく日光に当たって形成されたですね、ビタミン D を洗い流してしまうことになるんです。
Because vitamin D is an oil.Oil based,
なぜならこの形成されたビタミン D というのは、まあ、油なんですね。ですから石鹸を、まあ、強烈な洗剤を使うと油を落としますよね。洗い流してしまうことになります。
And so if you use, soap every day,
ですから毎日石鹸を使う人は、
use a gentle soap.
まあ、あまり強烈でない石鹸を使ってください。
And actually, what I recommend is that you don't use soap everywhere every day.
一番おすすめしたいことは毎日毎日石鹸で洗わないということ。体全体をですね。
Maybe in the smelly places.
まあ一番匂いの発するですね場所だけにしておくとか。
But you'll have to decide that for yourself.
まあそれも自分で決めることですね。
But personally, I use very little soap.
私は個人的にはもう石鹸は少量しか使いません。
And, we presented this in America and people were...
アメリカでこのお話をするとですね、やっぱり聞かれる人たちの反応はちょっと何だそれはっていう感じなんですけれども。
Americans use lots of soap, lots of deodorants,
アメリカ人はですね、たくさんの大量の石鹸、なんだ、匂い消し、なんていうんですか、シュッシュとかですね、あとはお化粧ですね、たくさん使いますから。
But you find that if you switch to a totally vegetarian diet,
もし私たちがもう純菜食に切り替えることができるなら、
you really don't have that much body odor.
あの体臭もですねの問題も解決してくるんです。
People who come to our seminar who've become vegetarian, they said, yes, I noticed that.
私このセミナーに健康セミナーにやってきた人たちの中でもですね。あ、確かにそうです。経験しましたという人たちに出くわすことがあります。
So if you change your lifestyle, body odor is not that much of a problem.
ライフスタイルをいいものに変えていく人にとってはですね、この体臭の問題っていうのは、ほとんどなくなってきます。
So it's better to have vitamin D rather than, you know, smelling a little bit is okay.It's okay.
まあ、ビタミン D をですね、失うぐらいだったら少し匂いがしていてもそっちの方がまだマシだと思います。体のことを考えれば。
Okay. So just a quick review of some of the things that we can do to prevent cancer.
他にこのがん予防のために効果のあることを手短にいきます。
Review.
復習します。
A proper diet, lots of fruit and vegetables.
健全な食事ですね。そして、まあ、それが果物、野菜、そして穀類ですね。
Yeah, that's okay. And then, regular meals, no snacking in between meals.
そして規則的な食事、間食をしないということが重要です。
Regular exercise.
そして規則的な運動。
Sunlight in moderation.
そして適度の日光に当たるということ。
Well, that's the thing. You don't want to burn where it starts to peel.
気をつけたいのはもう日焼けするまで日光に当たらないことですね。皮がむけたりするのを避けてください。
If you don't burn, it's no problem.
日焼けしない程度だったら大丈夫です。
Okay. And the last one is stress control.
あとはストレスの制御ですね。
Cancer and emotions. There's a close connection between your emotions and cancer.
がんと感情ですね、の間には 密接な関係があります。
they did a study in California,
カリフォルニアでなされた研究によりますと、
and they found that people who had, who were not able to express their emotions,
自分の感情をですね、表現できない人がいたら、そういう人は、
and people who did not have anyone that they could, share their emotions with,
あるいはこの自分 の, です、ね、あの感情を表すことのできる相手がいない人、
They were four times more likely to die from breast cancer.
そういう人たちが乳がんにかかって亡くなる率がです、ね、危険が4倍にも高まったそうです。これはまあすでに乳がんを患っている人を対象に行われた研究でした。
If these peopleCouldn't express their
そういう人たちでこの自分の感情をです、ね、表現できない人は、
it was deadly.
それもう致命傷となりうるわけですね。致命的な要因と。
A lot of times we see that, when people get the diagnosis of cancer,
多くの場合このがんと診断される人たちは
they have a lot of grief.
それでがんって診断されただけでがっくりきますよね。
They have many, a lot of them have anger.
多くの人は怒りを覚えるかもしれません。
Why me?
なんで私ががんにならなきゃいけないんだ。ところがそういう感情ですね、少なくともこの表現することができて、それを聞いてくれる相手がいたとしたら、
It was much more likely that they survived that cancer.
そのがんにかかってもですね、生き残る率は高くなるんです、大いに。
And so, especially anger.
特に怒りに関してですけれども、
Suppressed anger is deadly.
抑えつけられた怒りの感情というのは致命的であります。
Remember, expressed anger is deadly to your heart.
昨日申し上げたんですけども、怒りをあらわにするのは心臓にとって致命的であります。
An angry person, remember, is,
怒りっぽい人の話覚えてますか？
is much worse than smoking.
怒りっぽい人は喫煙よりも悪いということを申し上げましたよね、昨日。
if you suppress that
ところがその怒りの感情を抑えつけている人は
you get cancer.
がんになってしまうんです。困ったことですね。
We need to have a change of heart.
ですから私たちの心がですね、変えられる必要があるわけですよ。
And the only one that can do that is Jesus Christ.
そのことをしてくださる方はイエス・キリスト以外の何者でもありません。
I think we'll end with that. 1 Peter 5:7.
ペテロ第1の手紙5章の7節を最後にお読みします。
Casting all your care upon him, for he cares for you.
ペテロ第1、5章の7節お読みします。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。
Let's close with a word of prayer and we'll have, take a little break.
Okay, じゃあ、お祈りしてから休憩に移ります。
Dear Father in heaven, we thank you so much for the light that you have given to us as a church.
天の愛するお父様、あなたから与えられた、この教会に与えられた光を感謝いたします。
We are thankful that we don't need to live in fear of cancer.
私たちがもはやがんを恐れて、恐れをののいて生きる必要がないことを感謝いたします。
We can take steps to prevent cancer.
そして、私たちががんを予防するためにさまざまな方法を取ることができるということを感謝いたします。
And we are thankful that as a great physician, you can cure us from cancer.
そして、たとえがんにかかってもあなた、大いなる医者であられるあなたが私たちを癒してくださることが おできになるということを感謝いたします。
But most of all, heal each one of us from the cancer of sin.
何よりも私たち一人一人を罪というがんから癒してくださいますようにお願いいたします。
Take away the selfishness of our hearts.
私たちの心の、利己心を取り去ってください。
Help us to think of the others around us.
そして私たちの周りの人たちについて考えてあげることができますように。
Help us to encourage one another.
そして互いに励まし合うことができますようにお助けください。
that we might be a people ready to welcome you when you come back in the clouds of glory.
そしてあなたが栄光のうちに来られるときに私たちが喜んであなたをお迎えする一人一人となることができますように。
We pray in Jesus' name.
イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
The heavier your burdens, the more blessed the